はい、東野です。それではですね、今日は、ソファカフェ思考法というちょっと変わったタイトルで、お話をしてみたいと思います。で、これは、以前ですね、考えろという、音声コンテンツでも話しましたけれども、富伝道においてですね、考えるっていうことは、ある意味すべて手のすべてと言っていいほど重要なことなんですね。つまり独立起業して富を得るという、これ富伝道と呼んでるわけですけれども、何かを考えつかなければ、アイデアを考えつかなければ、その後行動することもできないし、結局何かやってのけることもできないんですよね。ですから、すべては、何を思いつくか、考えるか、というところから、スタートしていくわけなんですね。でも、考えるっていうのはですね、やっぱアウトプットする作業ですから、やっぱ気をつけないと、すぐサボってしまってですね、その結果、物事が停滞するということになりがちなんですね。私もですね、いろんなリサーチをするときは、ネットサーフィンもするし、それから本を読んだり、新聞を読んだり、するし、外に出ていろんなものを見てくることもありますけど、これはもう受け身ですから、情報を得ていくインプットの方ですから、これはこれで楽しくやれるんですね。楽しくやれるっていうのは語弊があって、アウトプットで考えるのも楽しいんですけど、アウトプットする方は何かを生み出していくという作業なんで、これね、やっぱりちょっとした念力がいるんですね。ですから、なんか忙しさにかまけて、何にも考えてなかったっていうことに結構なりがちなんで、で、これがつまり富伝道をするときのですね、とっても重要なキーポイントです。常に考えるという体制をですね、保持しておくということが大事なんですね。だから、その考えるための工夫っていうのが非常に大事になるわけで、それがこのソファカフェ思考法になってるんだというふうに思っていただきたいということですね。やっぱり何か工夫をしないとなかなか人間はサボってしまって考えなくなるんで、どう楽しくですね、考えるかという、そういう工夫がソファカフェ思考法です。で、ここで言ってる、ソファカフェっていうのはですね、自宅の中に、非常に居心地のいい場所を作るっていう、こういう発想が一番基本にあるわけですね。で、なぜソファーかというとですね、やっぱりソファーというものの中に居心地の良さの、一つの象徴があるというふうに私は思ってるんですね。いいソファーのある生活っていうのは何か非常にリラックスしてですね、くつろいでいるし、またソファーにはですね、一緒の遊び心もあると思うんですね。いわゆる仕事机とはちょっと、あ、仕事の椅子とは違ってですね。ソファに、座ってる時って、お気に入りの映画を見たりとかですね。誰かと談笑したりとか、それから物事を、楽しく考えるっていう、くつろぎのひとときの、象徴としてソファー、ということを言ってるわけなんです。で、さらにカフェというものを足してるのは、やっぱりお気に入りの飲み物を持ってきた方がですね、もっと楽しい気分を演出できますよね。私も今、これ自分のソファカフェでこれ収録してて、好きな飲み物をですね、サイドテーブルの方に置いてるんですけど、やっぱり、飲み物があるってのは楽しいことですし、しかもソファと相乗効果ですね。だからなんか嬉しい気分になりやすいということです。で、それにですね、さらに思考法というものを足してますけれども、 これは単に遊びが遊びで終わらないようにして、思考するって、まあ、一種のこう、遊びと仕事を異質結合してるわけですね。だからソファカフェの方は楽しい感じ、思考法の方はちょっと何かを生み出していく、努力感がある感じ。この二つを異質結合して、まあ、ちょっと新しいものを作ろうという発想がですね、これはソファカフェ思考法という言葉に、なっていると思ってください。まあ、異質結合する。つまり、何か違ったものを結びつけていくというのはイノベーションの原理なんですね。シュンペーターという、ノーベル賞を取った経済学者が提唱した言葉で、もう異質なものを組み合わせていくことによって新しいものを作っていくと。これ非常に使える英知だと思ってますので、私もまあ、随所にいろんなところで言ってますよね。まあ、それがこのソファカフェ思考法にも流れているということであります。で、まあ、なぜソファカフェ思考法が大事なのかということをですね、さらに掘り下げてみようと思うんですけど、まあ、さっきから言ってるように、考えることをサボってしまいがちな自分にですね、まあ、楽しくなるための工夫を施しているということはありますよね。考えることを楽しくするための工夫が一つあります。で、まあ、もう一つはですね、仕事で、いわゆる仕事机で考えてると、どうしてもですね、新たな発想が出にくいということがあるんですね。だから、仕事机というのはね、私も持ってますけど、そこで考えるとね、すぐなんかルーティンに入ろうとしたり、もうパソコンをカチャカチャいじり始めようとしたりですね、目の前にある本をなんか開けてみたくなったり、あるいはまあ、なんか現実処理型でですね、非常になんかこう、パターンで考えたりしがちなんですね。いつもやってるパターンですぐ考えていこうとしたり、すぐ作業に入ろうとしたり、で、それだとね、新しいアイデアを生むにはちょっと足りないんですね。だから、まあ、ソファカフェの方で考えるときというのは、言ってみたら社長志向のようなもので、社長として、さあこれから会社をどういう方向に持っていくかなっていうふうなですね、大きな構想で考えたり、未来を、スケールを大きく考えたりする。これがまあ、ソファカフェでやってる社長志向と今私が名付けたものですね。ですから仕事机の方で考えるっていうのは、まあ、部下長以下の気分というんですかね、社長から流れてきた大きな指示をどうやって実現するかって考えていくのが部下長以下ですね。まあそういう感じがあることはあります。まあやっぱり社長はゆったりとしたふんわりしたソファーに座って考えた方がなんかやっぱり、いいわけですよね。ですから、まあ自分の中にですね、一次元上のポジションを作っておくという感じでしょうか。そういう社長としての自分の立場をですね、ポジションを作っておくと、いつもよりもっと遠くまで大きく見渡せて、より高いところまでですね、上がっていくことができると思うんですね。まあそのためにも何か別の場所を用意しておいた方がいいと。まあこれがまあソファカフェをですね、作る理由になってくるわけです。で、まあ実際にですね、じゃあどうやるのかというところに入っていこうと思うんですけど、ハウツーですね。まずソファの選び方というか、まあ、場所の設定の仕方はですね、まあ、これは家族環境によっても違うと思うんですけど、私はまあ、今に、作ってるわけなんですね。だから、まあ、できたらそういうのんびりとできる広い場所があるのが一番良くて、まあ、なかなか、環境が、許さない方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ、まずは、一つの、まあ、理想形としての話を聞いておいてください。まあ、私の部屋で言うと、書斎とぶち抜きで今があって、 もう書斎にも今にも本がざーっと壁に並んでいて、まあ、その今の方のスペースにソファカフェを作ってるわけですね。まあ、物を考える場所ですから、やっぱりまあこういう本なんかに囲まれてるとですね、本の背表紙をまあ見るともなく見て、なんか思いつくこともあるわけですよね。単なる本屋じゃなくて、これ全部自分が数十年かけて集めてきた自分のお気に入りの本ですから、やっぱそういうものに囲まれている一種の満足感というかですね、まあ、なんかこうすっぽり、お気に入りのものに包まれている感じっていうのが私にとっては快適なわけなんです。で、そこに、ソファを置くわけですけど、ソファの選び方はですね、まあ、要するになるべくいいソファを、買った方がいいということですね。まあ、いいソファっていうのはね、少し値段も張るので当然なことですけど、まあ、そこにですね、私はオットマンといって、足を伸ばせる台みたいなものも一緒に備え付けておくことがおすすめですね。まあ、なぜかと言いますと、ソファーに座ってですね、足を投げ出すことによって、まあ、さらにやっぱりリラックス感が出るんですよね。それから、まあ、足の血は下の方に溜まりやすいのが、まあ、こうやって上にこう伸ばしておけると、それだけでまあ血の巡りもいい感じになってですね、よりなんかリゾート地に来て、そこでこう、くつろいでる感じが出ますよね。そうなんですよ。気分はもうね、リゾートホテルに来て、考えてる感じですね。だから起業家で言えばですね、一仕事を終えて一つのプロモーションを成功させて、まあ、大きな成果を得た上でですね、ちょっとその終わった後バカンスに海外に来て、海外のリゾートホテルでですね、まあ、水辺のほとりのこういうソファに来て、そこで次の構想を考えているというのに気分は近いんですよね。はい。だからまあなるべくいいソファーがいいと思います。だからもっと言うとですね、まあその辺のホテルのラウンジよりもいいソファーを置くのが私はおすすめなんですね。というのはカフェというのでも、いいカフェというのは大体ホテルのラウンジにありまして、そこに置いてるソファーに座るのが、まあ、一番その外で、コーヒーとか飲むときに、一番まあ、いい環境じゃないかなと思うんですね。私もそういうのが好きで、昔はよくそういう場所にですね、休日のときに行ってはそこで物を考えたりしてました。やっぱりこう、硬いソファとか、あんま良くないソファで座ると、考え方もなんかね、硬くなったり、あんまりいい思考にならなかったりするので、だからいいソファを求めてですね、まあそうですね、帝国ホテルに行ったこともあるし、ホテル大倉に行ったこともあるし、まあ、そういう大所のホテルのラウンジに行くといいソファがあります。でも、まあ、自分用のソファですから、まあ、これは一人掛けか二人掛けかそんなものでいいんですけど、そのソファにちょっと投資をしておいてですね、まあホテルのソファよりもいいソファを入れるのはそんな難しいことじゃないです。ホテルは何百席もあるソファですから、一個一個見たらまあ、そんなにべらぼうな投資はしてないはずなんで。私はバルセロナチェアと言ってですね、これ、まあ、スペインのバルセロナで作られた結構、もうスタンダードになってる、何十年も前にできて、もう世界的にスタンダードになってるものの、まあ、復刻版のソファですね、バルセロナチェア。20万円ぐらいはしたと思います。二十数万円ですね。それからまあ、同じ お揃いのオットマンを用意して、全部革張りの、黒い革張りのソファですね。まあ、それは好みでいいんですけど、で、なんでホテルよ、ラウンジよりもいいのがいいかというとですね、家にそういういいソファを入れてソファカフェ作ってしまうと、もう外の、どのカフェに行くよりも家の方が快適になるからです。ですから結果的に私も、 コーヒーを飲んで物を考えるためにカフェに入ることほとんどなくなりました。だってそれだったら家に帰ってきた方がより快適なのを知ってますから、まあそれでまあ一種の節約にもなりますよね。でその節約した分をソファとかの投資に回すという考え方もできるわけですから、今だったら何か物を考えるのに一番最適な環境はこの家の ソファカフェなんで、だったら家に帰ってこようとも思いますね。まあそういうことで、ちょっといいソファーをですね買って、オットマンもつけておくのがおすすめですね。それからさらに環境整備の仕方としてですね、やっぱり整理された部屋の中にソファカフェを作ることが必要ですね。で整理整頓もやっぱりできてて、特に床にホコリが溜まってないことも重要ですね。床のホコリって目にはつかないんですけど、確実に波動には関係しますから、ホコリっぽい部屋にですね、床の部屋にいると、まあ、それだけでなんか波動が落ちてくるんですね。ですからまあそういうふうに部屋をですね、まあ小綺麗にしてさっぱりして床の方も片付けておくところにソファカフェを作るっていうのが必要です。まあ例えば、部屋作りで言うとですね、昔テレビのドラマをの制作をしてた人だったと思いますけど、聞いたらですね、貧乏人の部屋とセレブの部屋というのはテレビドラマでは同じ空間で作り変えてるんだと。でセレブの部屋にしようと思ったらね、床をきれいにして物をあんま置かずにシンプルにすればセレブの部屋で、床にいろんな物を置いてごちゃごちゃして乱雑にしてですね、物がいっぱいある状態で整理されてない状態を作ると、これ貧乏人の部屋になると、テレビのカメラで撮ったらもう完全にそういう風に映ると言ってましたですね。それ非常に面白くて記憶に残ってるんですけど、だからやっぱりそういうセレブの部屋っぽくするということですね。まあ私の部屋にも別に高い家具があるかというと別に絵もかかってないし、なんか壺があるわけでもないんですね。ただまあ、小綺麗にはまあしていて、床もまあね、私はまあこのロボット式のですね、まあルンバの床を拭いてくれるやつをで自動的に掃除させてるんで、まあ、いつも綺麗ですね。まあこのロボットといっても床を拭くのは3万円台であるわけですから、これ優れもので1日に1回このシートをつけて走らせてると床はもう大体ホコリがない状態になります。まあそういうことで、環境整備もしっかりをしておくというのがですね、ソファカフェを作るときに大事。で、当然室温もですね、快適な状態にしておいてください。やっぱり暑すぎたり寒すぎたりするとですね、そのストレスがやっぱり考える内容に影響してくるんで、やっぱ快適な思考をするためには快適な空調も必要ですね。まあ要するに寒くしないというか、暑くしないというか、そういうことを心がけていくということです。で、実際にじゃあそういう快適な空間を作って、ソファカフェに腰を下ろして、あと何が必要かというと、ノートですね。まあ私は知恵ノートと呼んでますけど、知っていうのは思うと書いて、絵というのは知恵の絵、難しい方の絵ですね。知恵、要するに考えることによって知恵を出すというのは知恵というですね、これ仏教用語なんですけど、まあこの知恵をするためのノートを持ってきています。まあ少しいいノートをですね、用意しておくのがおすすめですね。私はまあ1500円ぐらいするようなカバー付きのノートを一応用意しております。で、要するにこのソファーでノートとペンだけで考えを書き留めていくというのが基本スタイルなんですね。まああと基本的にスマホとか持ってこない方がいいっていうふうに思うんですけど、私はメモするときにわからない漢字が出てきたりして、これを調べるという辞書的に使うために一応スマホは近くに置いています。で、なんか 思いついたことを漢字にするとき、漢字が思いつかなくてですね、うん、その漢字をひらがなで書いたりするので、ちょっとクオリティが落ちるのがちょっと嫌なんで、まあ、表現したい漢字はすぐにですね、調べられるという辞書的に使っています。まあ、基本はだからノートですね。ノートのこの小さな宇宙の中にですね、考えたことをどんどんとメモしていくと。で、このノートの使い方も私にはスタイルがありまして、つまりノートの片側だけに考えたことをメモしていって、もう片方は後で読み返した時にですね、さらにそこで、追加して思いついたことを書けるように開けておくんですね。で、私はまあちょっと変わった使い方をして、ノートの右側だけにずーっと自分の考えたことを書いて、そして左側に後で思いついたことをですね、さらに書き足せるようにしています。まあ、なんでそうするかというと、右側に考えていることがあくまでメインロードで、左側っていうのがサブロードとしてですね、スペースを取ってるんで、メインロードを右側にしてるということですね。まあ、これは別にお好みでどっちでもいいと思うんですけど。まあ、そういう形で、ノートを使いながら考えをメモしていく。で、メモしないとですね、やっぱり忘れていくので、うん、だからやっぱりいいね、いいこと思いついても、後でなんだっけなーってね、いいこと思いついたことを覚えてるのに、内容を忘れてるって悔しいですよね。だからまあノートをしていくし、逆に言うと、ノートに書いてしまうと、そのことを忘れられるんですね。で、ノートにメモさえしておくと、そこも忘れて構わないので、次に思考が進んでいきやすい。ノート持たないとですね、なんか考えついてもずーっと同じことをぐるぐるぐるぐる考えたりすることが結構多かったもんで、ノートは忘れるために書くという意味合いもあります。で、常に目の前では次のことを考えるためにスペースを空けておくっていう感じですね。まあそんな風にして、知恵ノートを持ってくる。で、実際にですね、じゃあそのソファカフェで何を考えるかということですね。まあ、考える中身のところなんですけれども、基本は、これからどうするかという未来のことを考えるのがですね、これがまあ私のソファカフェの思考法の中心です。まあ、社長の思考ですから、まあ、基本的にはこれからどうするかをですね、考えるのが社長の仕事なんで、だから未来のことを考えるということですね。まあ、構想を練るということになります。ただまあ、実際のことを言えばですね、ソファカフェでも考える内容に大、中、小と、だいたい3つぐらいの段階があるのは事実なんですね。で、この大というのがこの社長思考のことで、まあ今後の構想ですね。今後どうするのか、今後どうなると嬉しいのか、その嬉しい状態、物事が実現したらどんなビジョンになってくるのかですね。まあこういったことをですね、考えるっていうのが大です。で、中はですね、会社に例えたら、そうですね、重役ぐらいの思考というかですね、常務とかですね、まあ、部長も入るかもしれませんけど、まあどういうことかというと、大で大きく考えついた構想をどうやって実現するかを考えるのがその次の重役の役目ですよね。だから中はその今後の構想を実現するための企画を考えていく感じですね。まあ例えて言うとですね、大の方で言うと、今後はやっぱりこう年商で言うと5億円ぐらいあるといいかなとかね、これ大の方ですね。まあそれぐらいのところまで行って、やっぱそれなりのこう都心のスペースを確保して、そこに住居兼、セミナールームみたいなものをちょっとね、まあ、建設したいもんだなとかね。何か具体的にツテがあって考えてるわけじゃないけど、そうなりたいなっていうことですね。はい。で、まあ、そこから、ま、100万人ぐらいにアプローチできるような体制築きたいもんだなとか、これ社長の思考ですね。構想です。で、中は、 それ実現するために、じゃあこれからどんな企画を打たなきゃいけないのかということになるわけですね。今だと、まあ、2016年の12月7日時点で言うと、まあ、これから全国行脚して、リアルセミナーやっていくわけですけど、こんなこと考えたのもこのソファカフェです、考えたんですね。だからこの辺はまあ、直近の企画みたいなところに入っていくわけです。何をするか。ちょっと前だったら、じゃあ、音声教材としてトミデンドボイスみたいなものを出してみようかなと言って考えたのもこのソファーカフェだったと思いますし、うん。まあ、そういうことですね。ポケモン GO をやってるんだけど、あ、これをちょっとビジネスにつなげて、ポケモン集客術みたいなもので、なんかやれないかなとか、こんなこと考えつくのがですね、まあ、重役思考というか企画ですね。うん。これもまあ、中として、大中小の中としてこういう場所で考えます。それから、まあ、小はですね、さらに言うとその企画の中身のところまでね、実際はこのソファーカフェで考えてメモしておくことが多いですね。今だったら、うん、そのリアルセミナーで何喋ろうかなとかね。これまあ言ってみたら担当者の思考なんですけど、うん、まあ部長から言われてその企画やってみって言われて、わかりましたということで、じゃあ実際にそのセミナーで、うん、3時間なら3時間何喋るかなということも考えついて、だいたいこういうこと喋ろうかなという、まあメモするぐらいの感じですね。実際に文章を打ち込んだりはここではしませんけれども、あ、これとこれとこういうこと喋るかなとかっていうとこまでやるのが小です。だから、うん、まあ、なんで大中小までやるかというとですね、まあ、大の大きな構想を練るのがソファカフェの中心なんですけど、そこだけで終わっていくと、なんか無双化みたいなもんで終わってしまう場合があるわけですね。なんか、100億ぐらいの大きなものを作りたいなとかいうとこだけで終わってるとですね、うん、これなんかちょっと遊びに寄りすぎてるというかですね、ちょっとまあ仕事までつながっていかないんで、そこまで大きな構想を考えついたら、じゃあそのためにどうするかなまでは考えるということですね。まあそういうことで、大中小あたりまではですね考えて、で実際にその作業をする、うん、それをメールの文章にしたりですね、あるいはその資料を作ったりとかいうのは仕事机まで行ってそこでやるわけです。うん、まあ、だ担当者が作業するときはですね、ソファカフェにはいないわけですけど、うん、まあ、だからソファカフェでも、うん、言ってみたらまあ、その辺のところですね、構想を練るあたりから、実際の企画の内容のあたりまでずっと降りていって、うん、考えていくっていうのは事実ですね。で、ちょっと降りていく段階で仕事っぽくだんだんなっていくんですけど、ただまあ、そこで、なんか、やっぱ楽しい感じは残したいので、あくまでソファでくつろぎながら飲み物も片手に考えるっていうことを大事にしてるという、こういう感じでしょうか。で、まあ、ただ、基本は構想を練るところなんですけど、この大きな社長構想を練るときのですね、考え方、ですけど、私はよくやるのは、まあ、その今こうなるといいなと思ってることが実現しちゃったらどうなのかというビジョンをよく見ますね。だから例えば、年収ですね、1億ぐらいにまずしたいもんだなと思ったとしたら、じゃあ1億もしもう年収入っちゃった時ってどんな感じになるのっていうふうにね、こういう感じです。だから山のふもとから見上げてどうやって登ろうかなーって考えるのはこれ部課長以下の仕事なんで、社長の仕事はもうそこ登れちゃった時ってどういう風景が見えるんだと、山の上まで行った時どんな風な見渡せる風景になるのか、そこを見なきゃいけないっていうですね、ちょっとワープしていく感じです。だからまあ、実際事業をやるときはやっぱり富を得るっていうことが一つの目標になるんで、その富が入っちゃった時に一体、どうなってるんだろうと、何その富を使うんだろうかなとかね、こういうことを考えてる、 だからその夢が実現した暁のことをですね、考えて、それをもっとね、ありありとね、そのビジョンを見ることが大事なんですね。だから下から見上げてどうやっていこうかなって考えるときは、あくまでですね、これ大事なことではありますけど、山登り思考ですよね。でも、ソファカフェでこう、社長構想を立てるときは、もう山の上に登っちゃって、ワープしちゃって、そこからどんな景色がリアルに見えるかが見えてないといけないんですね。よくビジョンとして見えてることがだんだん引き寄せられて実現していくわけですから。いつも山登りしてる、下から見上げてるような思考だけでいてはいけません。これ使われる側の、思考ですから。で、これ、いけないと言ってるわけじゃないんです。この思考を持ってなきゃ仕事にならないんですけど、でも、大きな構想を立てるときは、やっぱり山の頂に上がったときどうするかですね。だから私は結構このソファカフェで、実際じゃあ、十分もお金があるとき、富があるときに、どこに住んで、どういうビル建てるかっていうのは、もうしょっちゅう繰り返し構想してますしね。まあそれ楽しくもあるんで、まあ今だったら、私だったら、表参道のあたりにビル建てたいなぁとずーっと思ってるんですけどね。あそこ好きなんですよ、私。表参道のね、明るい感じ。東京で一番明るい場所じゃないかなと思ってて。あそこから明治神宮前までずーっと降りていって、それからさらに上にこうずーっと上がっていった月、どん月に明治神宮と、で、左側に代々木公園があってですね。なんか明るい雰囲気があって、いにしえの日本神道系でありながら、すぐ近くに原宿があって、若者たちがですね、奇抜なファッションをして集まってたり、文化も、新しい文化といにしえの文化がこう混ざり合っててね、それからもうちょっとこう、表参道まで来ると、もうちょっとこう、成熟した大人のカルチャーになってて、面白いですね。だからまあ、表参道の交差点付近あたりにちょっと大きなビルあるといいなっていつも思ってるんですけど、で中には当然ね、こういう大きな、まあ、本を、それこそ10万冊ぐらい置けるような書棚があるような、そういう大きな書斎があるといいなとかね、無双に近い段階ではあるんですけどね。それから、やっぱスタジオも必要で、まあ、こういう風な音声収録したり、画像、動画を収録したりして、そこから全国、全世界に発信できるスタジオもあるといいなとかですね。気兼ねなく音を出せるような場所ですね。それから、そこにセミナールームもやっぱあるといいなと。まあ、全国を行脚するんですけど、セミナー会場借りてやるよりはやっぱり自前の会場を持ちたいなと思うんで、まあ、てなことをですね、考えたり、しますね。で、そこに行くためにはどうしたらいいかという、その次のこともまあ、考えるんですけど、まあでもやっぱりソファカフェで考えるときは、自分が何を実現すると嬉しいのかなとか、どういう方向に行くといいのかなとか、で、それ実現しちゃったときは結局どうなってるわけとかですね、そういうところから発想を始めていくことが多いし、まあ、こういうのも趣味みたいになっててですね、結構同じようなものをですね、繰り返し見ながら少しずつ、構想を引き直したり、ちょっとずつ手直ししたりしながら楽しんでるというか。で、まあ、持続するビジョンとか持続する思いはだんだんと引き寄せが始まって実現するという、こういう法則がありますね。ナポレオンヒルなんかがよく言ってて有名ですけど。こういうその思考は現実化するっていうこともあるので、こういうところでビジョンを見るってことは非常に価値が高いのかなと思っているわけなんです。で、まあそういうふうなものから始まってだんだんと下に降りていってどうやって実現するかという企画とかその内容のところまで一応詰めて考えて、で作業はここではしない。作業はもう仕事机に行ってやる。だからここで意外にですね、そんなことを考えているうちに、あ、これやっとかなきゃっていうね、ほんの小さなことを思い出したりすると、ノートの端っこにメモしておいたりします。チェックボックスで四角の欄を作ってメモしておいて、後でやったらそこにチェックを入れるのが結構快感なんですね。 つまりまあ、こうやって生きて仕事してるわけですから、小さな やっておくべきこともいっぱいあるわけで、そういうことをふと思いついたら、忘れないようにメモしておく。やるのは後でやる。ソファカフェではやらない。ここですぐ、作業に入っちゃったら、せっかくのこの瞑想気分が壊れるんで、ただふと思いついたことは、無駄にしないようにしてメモしておく。で、後でこのチェックボックスがあったら、それは片っ端から潰していく。これはソファカフェで考え終えて、実際に行動する段階に入った時にですね。その時はね、行動する時はね、何を行動するかが見えてると、次から次にタッタッタッタやっていけて、それはそれで快適なんですね。行動する段階に入った時に、何をすべきかが見えてないとですね、なんか漂っちゃうんで、行動がなかなか進まなくて、で何しようかっていう、こんなところでぐるぐる回りますよね。だからソファカフェの時に小さなことを思いついたら、それは全部メモしておくと、後で行動に入るとき便利なんですね。それでまあ、小さなことをメモして、まあそれはもう本当小さなことですよ。誰かに あのメール打っとかなきゃいけないとか、まあそんなことです。なんかの支払いやっとかなきゃいけないなとか、そんな程度のことも思いついたらメモする。メモするけど、このノートの小さな小宇宙の中で、簡単にメモさえしたら処理できるっていう、コンパクトに処理しちゃうので、そんなにストレスにならないんですね。だから結構、ソファカフェでは大きな構想と言いながら、思いついたことは何でもメモしてるし、結構自由にやってるわけなんです。ただ、やっぱり、小さなところばっかりずっと入っていきすぎてですね。で、大きな未来構想がおろそかになると、だんだんと自分のやることが小さくなっていくんで、まあ、やっぱりメインはどこにあるかというと、やっぱり大きな未来構想ということですね。まあ、これをやらないとソファカフェを作った意味がないという、こういうふうに理解をしていただくといいと思います。ということで、まあ、ソファカフェ、思考法について、語ってきましたけど、まあ、最初に戻れば、やっぱりだから、すべてはね、考えつかないとですね、あと何にも始まらないのが、この独立企業の世界なんですね。誰かの上司から、なんかこれやってくださいという指示が来るわけじゃありませんから。自分で思いつかないと、何にも始まらない。しかし、この思いつける自由っていうのがですね、これが素晴らしさですから。だからこの、何でも自分で思いつけるし、何でもやれるというこの自由の素晴らしさを満喫するためにも、このソファカフェで考える時間っていうのがとっても重要なひとときになるわけですね。で、こういう自分のお気に入りの場所を作っておくと、考えることが好きになってくるし、まあ逆に言うと、もうちょっと頑張ってメルマガ全部終わらせてしまおうと。この仕事を終わらせたら、ソファカフェに行って、楽しい一時過ごせるから、それまで、ちょっとね、この山は登り切っちゃおうっていう、励みにもなったりするしですね。それから、なんて言うんでしょうかね。やっぱり、自宅が好きになりますよね。まあ、お宅の住めというとね、印象はちょっと違ってくるんですけどね。私は別に悪い意味で言ってるわけじゃなくて、外に行っていろんな人に会ってきたり、いろんな場所をリサーチしたりすることも楽しいし大事なんですけど、それを全部まとめて、何かを生み出すときには、あ、じゃあ家のソファカフェに、帰ってですね、その、ゆとりのひとときを過ごしたいなっていうふうに思ってくるわけですね。まあ、自分のホームが充実してくるというか、ホームポジションですね、ここが。そうなんです。だから、私もいろんな活動を多岐にわたってますけど、実はこのソファカフェで考えてることがホームポジションであって、ここで思いついたりしたことが、あとすべて展開していってですね、いろんな行動になったり活動になったり、ひいてはそれが人生そのものになっていったりしてる感じがあります。だからすべてのコントロールセンターでもあるし、でもそこは意外と快適な場所で、お気に入りの場所でですね、まあ、そこにささやかな投資をして、くつろげる快適な、良質なものに囲まれながらですね、 こういう考えるということを楽しむ工夫をしていく。これがまあ今日あなたにお伝えしたいソファカフェ思考法ということになります。ぜひやってみることをお勧めいたします。ありがとうございました。